おはようございます。皆様お元気でしょうか。今日はルカによる福音書第1章の11節から17節を読んでいただきました。今日はルカによる福音書の3回目なんですね。聖書の内容をですね、順番に読んでいくだけでなくて、福音書を読んでいくその時々にですね、そこに登場する重要なテーマもご一緒に見ていきたいと私は願っております。そしてまさに今日のこの聖書の箇所で取り上げなければいけない、取り上げないわけにはいかないテーマが天使ということなんですね。11節に、すると主の天使が現れ、講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。ザカリアがエルサレム神殿の聖城での光沢、そういう役目を、これはもう一生に一度あるかないかのような役目をくじで当たって、そして一人聖城で光を焚いてたわけですよね。その時に、その光壇の右に、その天使が立ったんです。で、これは何なのかと。あるいは、現代に生きる私たちには、これはどうじゃあ理解したらよいのかということですね。主の天使と訳されている言葉は原文で、アゲーロス・キュリウーという言葉です。アゲーロス、天使ですね。キュリウーって主の天使ですね。キュリオス、ね。で、アゲーロスという言葉は、アンゲーロスという言葉はですね、知らせとか命令という言葉のアゲリアっていうこと、アンゲリアっていう言葉の、を、から来てまして、その知らせや命令を運ぶもの、あるいは伝えるもの、そのために使わされたものという意味なんですね。で、これはギリシャ語では実は男性名詞になっています。まあ私などは、天使って聞くと、まあ、女性、あるいは、中世の絵なんかにはね、女性、あるいは中世っぽい風に書かれていますけれども、男性名詞になっています。で、この、アンゲロスという言葉の、もともとはヘブライ語のアルマークという言葉のギリシャ語訳になります。アルマーク、マルマークっていうのは、ラークっていう言葉、から来てまして、ラークってのは使わすとかね、そういう意味なんです。ですから、やはり使わされたもの、その知らせを運ぶもの、神様の知らせを運ぶ。でも必ずしもですね、これは天使だけでなくて人間にも用いられます。例えば、申命記2章の36節では、モーセがアモリ人のその土地をですね、イスラエルの民がこう通過させてくださいと、通り抜けるですか、だけですから、通過させてくださいっていうそのアモリ人の王様のシホンという王様に、その通過させてくださいっていう使節団を送るんですね。それが、ここ、アルマ、マルマークというふうに言われて、施設のことをマルマークという言葉で使われていますよね。まあ、それ人にも使うんですが、まあでもほとんどが旧約聖書のマルマークっていうのは、天使ですね。天の使い。そして新約聖書のアンゲロスも、やっぱり、天使、御使いなんですね。そして時には、神様に代わって奇跡の技を行ったり、人間と同じように食事をしたり、旅をしたりもする、そういう人物、存在として描かれています。で、その天使が、まあ、いろんなあり方をするんですが、人の形をとってですね、人間の前に現れるというのは、実は新約聖書ではとてこれ珍しいんですね。ここのまさにゼカリエもそうなんですが、一人で、マリアもそうですけども、一人で、先ほどダニエル書も旧約聖書読みました、十章読みました。ダニエルも一人で、お祈りをしているところに、天使が現れていますね。ここもザカリアも一人で、その聖所で、礼拝をしているところに、やはり、現れますし、マリアさんも、礼拝ではないですけれども、多分お祈りをしているか、そういう時に一人のいる時に天使が現れるんですね。 そしてもう一つ、これが一番大事かもしれませんが、御使いが、天使が現れるとですね、その人はとっても驚くということなんですね。12節、ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われたんだ。マリアも同じです。これは1章の29節にはこうあります。マリアはこの言葉、つまり天使がおめでとうっていう言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。もうびっくりするわけですね。その他、例えば天使が登場する場面というのは、人々の前に登場する場面というのは、クリスマスの時にベツレヘムの羊飼いのもとに人の姿で現れている。ここもびっくりしていますし、ヨセフのところにも現れてきますよね。ただ、あとはですね、ほとんど、この人の前に天使が現れるっていうのは出てこないんです。次に登場するのは、実は復活の時なんですね。3日目、日曜日の朝、女性たち3人が、イエス様のを治めたその墓に行きますよね。しかし行ってみたところ、そこにイエス様のお姿はなくて、代わりに主の天使が、これはマタイによる福音書28章、読んでみますか、聞いててください。マタイによる福音書第28章1節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が、これ全く同じ言葉なんですが、天から下って地下より石を脇へ転がし、その上に座ったんだと。で、みんな恐れたんだっていうのが出てまいります。ここの復活ですよね。で、まあ、厳密に申しますと、その他にも天使というのは実は登場します。新約聖書のイエス様、福音書の中でですけれども、それはイエス様のためにですね、御使いがこう登場するっていうのがあります。例えば、荒野の誘惑のところに最後に天使が現れてイエス様に仕えたという言葉が出てきますし、あれ、ゲッセマネの祈りの時に、天使が現れてイエス様を力づけたっていうのも出てまいりますね。それらはイエス様のそばに仕える天使たちなんですけれども、しかし人間に対して御使い天使が現れるっていうのは、福音書の中で見てみると、実はクリスマスと復活のところに集中しているんですね。その他のところはほとんど出てこないんです。人の姿として人の前に出るっていうのは。なぜかっていう問題ですね。その理由は、実は簡単なんです。それはクリスマスとそして復活というのは、人間には本当に信じられない出来事だということなんですね。受け入れられない出来事なんです。例えば救い主のイエス様がお生まれになった。そしてそれは神の子が生まれる。聖霊によって身ごもるとかって本当にありえない。信じられませんよね。復活もそうです。人間が生まれ変わる。これも信じられない。ありえない。でもですね、そのことを信じて受け止めてもらわないと、神様のご計画っていうものが台無しになるわけです。救いの技が頓挫してしまうわけですね。神様の救いの御技が。そういう時に主の天使が現れて、信じられないようなことかもしれないけれども、あなたにこのことを受け止めてもらいたい。まさにマリアなんかそうですよね。その聖霊によって生まれるヨセフもそうです。こんなことはもう信じられないかもしれないけれども、あなたがこのことを受け止めてくれないと、神様のこの救いの技が始まらないわけですよ。頓挫しちゃうんだ。本当にそれは信じがたいかもしれないけれども、あなたに受け入れてほしいっていう時に、この天使が人間の姿をとって目の前に現れて、お願いだから受け止めてほしいっていうわけです。復活もそうですよね。マリアさん、三人の、日曜日の朝に、三人の娘、女性たちにですね、イエス様が蘇ったっていう知らせを人々を伝えるってほしい。で、彼女たちが伝えなければ、本当にこのメッセージを始まらないわけですよね、人々に。だから主の天使がやってくるんです。羊飼いもそうですね。この喜ばしいことなんだ、マリアを励まし、そしてこれは神の技なんだっていうことをマリアさんに教え、そして人々に伝えるために、証人として羊飼いがいるっていうことなんです。で、そういう意味で言うならば、今日のルカによる福音書第1章の宣伝者ヨハネの誕生も まさに主の天使が現れたということは、逆に言えばこのイエス様の救い、神様のご計画と深く関わっているからなんです。で、信じがたいことをザカリアが受け入れてくれないと、イエス様の誕生につながっていかないからだと。だから主の天使がこう現れたと。ですから逆に申しますと、今日の箇所でその主の天使を見てザカリアが不安になった、恐れたっていうのは、これはもうむしろ当然のことなんですね。先ほどのダニエル書の見つかりが現れたところで、ダニエル自身もですね、顔を地に伏せて言葉を失っているっていうのが出てまいりました。もう驚いてるわけですね。ですから逆に申しますと、だから13節以降で天使はまさにザカリアを説得していくわけです。これは神の技なんだっていうことなんですね。読みましょう。ルカによる福音書第1章。13節。ザカリアはそれを見て不安に恐怖の念に襲われた。13、天使は言った。恐れることはない。これは名、ポボーってことですね。ポボス、恐れる、恐怖。この恐れる。で、名って恐れることはない。英語の言う脳なんですね。このポボス、恐れっていうのは、もともとは、こう逃げ出したくなるような恐怖なんです。ですから、恐れることはないっていうのは原文で言うと、逃げなくていいっていう言葉なんですね。決して逃げなくていい、大丈夫だよって言うんです。そして、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたんだと。あなたのね、これは願ったことは聞かれたんだよっていうんですね。決してこれは突然な理由のない、そんな突発的なことじゃない。あなたの願い事が聞かれたんだと。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。このヨハネという名前の意味は、主は恵み深いという意味ですよね。神様は、あなたにとって恵み深い。いや、この子供が生まれることは、この世界に、この神様は人々に恵み深い方であるんだということを知らせるんだ。それがヨハネの役割であり、まあ、非常に象徴的な名前なんですね。ヨハネと名付けなさい。14節。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。もういいことばっかりですよね。こう本当に、これ生まれたらみんな喜ぶよって言って、その人は立派な人にな、偉大な人になるんだよって。これはまさにですね、だから受け入れてってことなんですよね。だから受け入れて。17節、彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。今日の箇所はここまで読ませていただきましたね。本当にいいことばっかりで、受け止めてっていうふうにも必死に、まさ、むしろ、ザカリアに伝えているというところなんですね。ちょっとだけ最後に説明していかなきゃいけないのが17節の実は言葉でありまして、彼はエリアの霊と力に、で、主ってこれ、イエス様に先立っていき、父の心を子に向けさせる。これね、面白い言葉なんです。逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできた民を主のために用意する。これは何言ってるかっていうとですね、ヨハネがヨルダン川で悔い改めの洗礼を授けていきますよね。で、それは悔い改めて、そして神様のことへと思わせる、神様のことを信じるようにもう一回悔い改めさせるんですね。そうであるならば、ヨハネのその技っていうのは、子である私たちですね、人間、あるいはイスラエルの子供たち、イスラエルの人々のことですね、を父である神様の方へと心を向けさせていくんだ。それがヨハネの技なんだっていうふうに言われているなら、ちょっととてもよくわかるんですが、ここ間違いやすいのは、父の心を子に向けさせるってなんです。父、この場合は神様ですね。神様の心を子供に向けさせるっていうことは、神様の心をイスラエルの人々に向けさせる、そういう技を行うんだって言うんです。これは実はですね、旧約聖書のマラキ書の3章の24節の言葉に基づいているんですね。これ、 ちょっと開けてみましょう。これ旧約聖書の一番最後の言葉なんです。旧約聖書の一番最後の言葉です。したがって1502ページですね。1501ページから読みましょうか。もう旧約の一番最後。マラキ書第3章の、そうですね、23節。一番最、1501ページの最後のところ、23節、24節を読みます。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。主の日、つまりイエス様が来る、そのクリスマスの前に、預言者エリアをあなたたちに使わす、その主の日が来る前に、つまり、そのイエス様の救いの技が始まる前にですね、預言者エリアをあなたたちに、これが洗礼者ヨハネのことで、彼は、24節、父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て墓滅をもってこの地を打つことがないように、父の心を子に、もちろんこの心を父に向けさせる。これは、ここで言われていることは何かっていうと、神様がですね、つまりヨハネが洗礼者ヨルダン側で、人々をたくさんこう悔い改めにの洗礼を授けますよね。で、その姿、その様子を見て、天の父なる神様が、あ、その、今こそ子供、このイスラエルの人たちを救おう。もうちょっと言うと、その神の技を始める、つまりイエス様の伝道を開始し始めるとき、父の心を子に向けさせるわけですね。そのために、この方を、この心を父に向けさせる。子供の方の、その悔い改めのヨルダン川で罪の悔い改めをしていく。その人がたくさん増えてきた。それは準備なんですよ。備えてきて、そして初めて父の心が子に向く。つまり、今こそ救いを与える。さあ、イエス様、伝道を始めなさい、みたいなね。そういうこと、まさにイエス様への、が登場するための備え、準備をするんだっていうことなんです。まあ、いずれにしろ、本当にいいことばかりを言っているって言いますか。ただただ、ザカリアが、ヨハネのことを、これから受け入れて行ってほしいということを、御使いが、ザカリアに語っているわけですね。どうでしょうか。まあ、こうしてですね、この後、主のこの天使に出会ってですね、最初は驚きましたね。で、途中また喋れなくなったりもするんですけども、でも、なんとかそれらを乗り越えて、ヨハネの誕生をザカリアは受け入れていくこと、エリザベスから生まれるそのザカリアを神の、本当に使いとして、悔い改めのその技へと導いていくっていうことになっていくんですね。どうでしょうか。ただですね、私はある説教者がこういうふうに言ってることを言ってて、なるほどなと思わされたことが、読んだんですけども、それはですね、じゃあ本当にこのヨハネの誕生が父ザカリアにとってね、嬉しいこと、喜ばしいことだけだったのかっていうことを言ってるんです。むしろその生まれたヨハネは確かにね、確かに人々を喜ばせ、おそらく生まれた時には周りの人たちは本当に、よかったね、よかったねって言って、そして育っていく。ところでは素晴らしい人だって言って、そして人々のこの悔い改めに導く御業をね、神の技を成していくって、その点においては人々もそして両親も喜んだ、素晴らしいと思ったに違い。でも最後はどうなったか、ヨハネ、我々はこの後見ていくことになるんですけども、牢屋に入れられて、そしてサロメの娘がね、お小躍りにして、そのヘロデ王がそのご褒美に何かあげようかってた時に、ヨハネの首をって言って殺されていくわけですよね。だから人間的に見ればですよ、人間的に見ればザカリアが喜びばっかりだったんじゃないっていうことがわかると思います。悲しいこと、辛いこと、半々っていうかな。もちろんですよ、もちろん神様の御業に関わるということにおいては、ザカリアもね、ヨハネを通してこの神の技に彼は関わったわけですよ。だからこそ天使が使わされて、それは本当に素晴らしい奉仕を、救いの御業に関わられた、それは何より素晴らしいことだし、洗礼者ヨハネもそれはすごいことをしていくんですけども、人間的に見て天使が現れた、 そして天使が語ってくれた。そしたらすべてね、何もかもうまくいくか、すべて喜びか、そうじゃないっていうことなんですね。このことを私ども自身のこととして考えるとですね、私も天使を一度でいいから見てみたいと思っておりますし、会ってみたいと思いますし、で、それはまさに可能なんだっていうことは今日の箇所からわかりますね。それはその救いに本当に関わることで、もう、人間的にはですね、信じられないようなことをあなたに信じてほしいと。君がこのことを受け入れるならば、神の救いが始まっていくんだ。宮沢が現れるんだって。だから、このことを受け入れてほしいって、信じられないかもしれないけれどもっていう時に、もしかしたら天使が現れて、私に、お前これやれよっていうふうにですね、言われるのかもしれないし。実際ですね、この後、使徒言行録がまさにそうなんですね。使徒言行録で天使が何回かで、これは人の前に出てまいります。ペテロが、例えばペテロが捕まってですね、牢屋に入れられてしまうんですね。だけど天使が現れてその牢屋の鍵をこう開けて、ずーっとその、外へと導いていくっていうところが出てまいります。それも考えてみればですね、もう本当に不思議な技ですよね。信じられないような技。で、そのペテロのために祈っていた人たちが、ペテロが実際にこう、牢屋から出てきて、ドアを開けて立ったらですね、人々が、あわ、ペテロだってびっくりした。祈ってたのにびっくりしてるって、ね、牢屋から助け出してくださいと言ってたのに、まさに信じられないようなことが起こった。それは天使がそこで現れるんですよね。ですから、私たちも申します。神様が信じられないような救いの御業を起こしてくださると。で、その時に、あなたが、受け入れてほしい、この御業、この出来事を受け止めてほしいという時に、それはとっても大変なような、恐ろしい、また本当に信じがたいような、そういう出来事であるならば、御使いが、天使が神様から使わされるということは、我々にもあるんです。可能性がある。私は信じています。で、実はですね、福音書を読んでおりますと、イエス様ご自身が、この御使いとか天使について語っておられる言葉、登場しているわけじゃないんですよ。天使について語って、あるいは天使が登場している、天使が出てくるだろうっていうふうに言ってる言葉が実はたくさん出てまいります。そしてそれらを、ちゃんと読んでみますと、そのほとんど、もうそれはもうすべてと言ってもいいんですけれども、それは天の御国や終末、それから再臨ですね。まあ、それは同じことなんですが、その時についてことについて神様、イエス様が語ってらっしゃる時に、天使が出てくるんです。御使いについて、イエス様は触れられてらっしゃいます。それもある意味では信じられない出来事でしょ。世の終わりとか、天の御国、あるいは再臨とかっていうのは、これは本当に信じられない、ことですよ。現代人でも信じないかもしれない。それが、しかし神様がそれらを受け止めてほしい。そういう時に、イエス様が、いや、天使がそこで助けたり、天使が導いたり、天使がこう言葉をかけたりするんだよっていうのをイエス様はおっしゃってる。で、それの一番、それらを踏まえて、一番顕著な例が、ヨハネの黙示録なんです。世の終わり、終末、天の御国について語っている、ヨハネ黙示録に、だから、最も、もう圧倒的にたくさん天使が出てきますね。天の使い、天使が、ヨハネ黙示録がいっぱい出てきます。なぜかっていうと、世の終わり、終末、天の御国、再臨について語っているからなんですね。そう考えると、私どもが、天の御国とか、終末とか再臨ということに考えるとき、あるいはそれに関わるときに、天の使いが使わされることがある。もっと言うならば、まあ、天の使いとして、こう、なんかこう、人の形を取らなくても、精霊とかですね、御霊とかっていうものがこう、ざーっと強く働くときっていうのは、やっぱり、天の御国に関する時や、 世の終わりや、本当にこの救いですよね、復活とか、そういうことに関わることに関しては、本当に聖霊が豊かに力強く働くということをこの表しているんじゃないでしょうか。本当に信じられないようなことを信じてほしいっていう時に、天の使い、そしてあるいは聖霊が私たちに強く働いて導くんですね。そうじゃないでしょうか。もちろんそれも、このザカリアも申しました、必ずしもね、それはなんかそういう時は全部ハッピーで幸せになる、人間的にはですよ、幸せになるとかそんなことじゃないかもしれない。悲しいことや辛いことにも関わっているし、それを乗り越えていかなきゃいけないものなのかもしれませんね。でも神の御業に、その天の御国のことや、また復活や、そういう信仰のとっても大事なこと、本当に信じられないようなことに関わるときに、一番聖霊って豊かに力強く御使いの形をとって働くっていうことなんじゃないのか。で、それは私たちがその天の御業に、天のご計画にやっぱりこう関わってくることなんだと。だから力強く働くんだって。少し具体的な話になるかもしれませんけど、私は先週ですね、とても感動したお話を伺ったんですね。あ、その方はですね、まあ、すでに夫さんを、お連れ合いを亡くされたんですがね、でもその夫がいたからですね、まあ、いろんなことがあったんだけど、こうして、なんとか今まで教会に関わりながら信仰を持って生きていることができた、天の御国のその夫のまあおかげなんだという話をいたされました。そしてですね、こういうことをおっしゃったんです。で、その方は、その夫さんが亡くなったのはもうだいぶ前なんですけども、この2月のですね、この前半のある日が夫さんのその命日なんですね。で、あ、なるほどなと思ったの、感心させられたのはですね、毎年この夫さん、お連れ合いが亡くなった命日が近づいてくると、例えばその前の1ヶ月とか2ヶ月前です、つまり年末からこの2月のこの時期にかけては、なんかどんどんですね、気分が落ち込む、毎年のように気分が落ち込むんだって言うんです。うつうつとするんだ、元気が自分はなくなるって言うんですね、その命日が近づいてくると。だけれどもですね、その命日が来たら、命日をが来たらですね、そっからはですね、自分はまた急にこう元気になるんだって言うんです。また徐々に気持ちがこう上がってくるんだって。これは私はね、ああなるほどなって思いました。そういうことってわかるな、あるなって思いますよね。神様の介入ですよね、この天使なり聖霊っていうのは。で、天の御国やこの復活や、そういうことに関わっているんですよね。で、やっぱりその方にとっては、その夫さんっていうのは今でも天で、その御国への導きをしてくださっているんだなって私は思いました。で、そのことを命日の時に本当に力強くその聖霊をね、そこを通して与えられるんじゃないか。で、それがこう、それまでは辛い、ちょっとね、うつうつとした日々を過ごしているんだけど、その命日を通して、そこから昇天日を通してね、新しい力が与えられていく、また再び復活するっていう、これは理屈じゃなくて、まさにザカリアにこの天の御国、天使が現れたように、これ理屈じゃなくて、私たち本当に信じられないようなことを、しかし御国へとつなげてくださる、復活へとつなげてくださる、信じられないことを信じさせてくださる、そういう力が働く、聖霊の働き、天使の働き、これらすべて、神様の御霊の働きではないかと、改めてそんなことを今日の歌詞から教えられました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまた、ルカ書を通して、 あなたにある歩みをまた思わされたことを感謝いたします。復活のその時、そして誕生のその時に人々に天使が使わされたということは、私たち本当に信じられないようなことを信じるためには、あなたに信じてほしいと、そういう時には聖霊を豊かにあなたが注いでくださる。それはもしかしたら本当に天の使いとして私たちに具体的に使わせられる、そういう存在がいるんだということを信じさせてくださいますように。そしてどうぞその聖霊の導きを力強く私たちが感じて、また立ち上がっていくことができますように導いてください。それこそまさに本当のことなんだと、そう告白できるように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。